前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、もう春めいている、もう暑いぐらいなんじゃないでしょうかね。春にぴったりのお名前の今日はゲストをお迎えしております、インディペンデントライターの青山明久さんです。
どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。青山です。
すいません、お名前がって言って失礼しましたでも春らしいですよね、青山さん。
そうですか。
青山っていう名前が
青山春らしいですか。
春らしくないですかね、なんかね、緑緑してる感じで。
ああ、そっか、
ね、うん、はい。まあ、ご本人もすがすがしい雰囲気の方ですけども、今日はよろしくお願いします。まずはでも、はい、沖縄の皆さんには初めましてな感じの方も多いのかな。
あ、そうでしょうね、自己紹介をした方がいいですね、はい、私は1956年生まれです、
はい、
それでインディペンデントライターっていうふうに紹介していただきましたけど、はい、この1月の末まで東京で新聞記者を、
はい、
東京に本社のある新聞社で新聞記者をやっていました、
は
い、
全国紙の、
ね、全国紙で、はい、でとりわけこの20年ぐらいは日本の地方自治とか地域問題を、カバーする、専門記者、編集員として専門記者をやってきました、はい、でその中で沖縄の問題っていうのは非常に我々の世界にとってみれば重大な問題なもんですから、うん、特にこの数年、沖縄に何回か足を運んでいろんな方に教えて、いただいてます、うん、まあ沖縄の今の状況が日本の地方自治にとってどんな意味があるのかなというのをまずっと考えてきたと、そんなような形です、うん、
はい。という中で、まあ、沖縄にもね、ここ、まあ、数年は足しげく、
はい。
通われたと、
はい。そうですね。
ということで。
はい。
その青山さんから見た、まあ、沖縄の話もお伺いしたいんですが、まあ、今月は青山さんに、前半後半とお付き合いいただきたいんですけども、まあ、その話の一つとして、早速参りましょうか。県民投票の話題。
はい、
やっぱり全国的にもこれは注目を。
そうですよね、うん、私の、まあ、本土にいる人間なもんですから、うん、本当に毎日お肌で沖縄のことを感じているわけではないので、うん、ただその中でこの先日のその県民投票の日にですね、やっぱり我々はジャーナリストだから現場に行く、現物に触る、現場で考えるというのがジャーナリズムの基本精神なので、うん、まあ、東京でもわかるかなと思ったけど、まあ、中に来てみたんですけど、やっぱり、改めて思ったのは、この前の夏の玉城デニーズさんの知事選、知事が当選した時、
うん、
という、あの時のことと比べると、なんて言うんでしょうね、その、高揚感というか、うん、やったっていう、そういう雰囲気はほとんどない、なくて、
うん、
で、むしろ非常になんかこう、厳粛なっていうか、
うん、
厳しいっていうか、まあ、まあ一応、新聞には万歳の写真出てますけど、これ知事選の時の万歳と違う、なんか私自身はその高揚感というよりも、厳しいっていうか、みんなの決然とした、毅然とした雰囲気、というのを、ちょっと言葉でうまく表現しきれないんですけども、感じました。厳しさを感じた。決意を感じた。
なるほど、ね。
だから、まあ、理屈を言うとですね、
うん、
その、歴史をいつも考えるんですけど、うん、琉球王国が、琉球藩になり、で、その琉球藩が沖縄県になりますよね。で、それが、1879年ですから、ちょうど140年前でしょ、はい、で、ちょっともしかして言い過ぎかもしれませんけども、この140年間のその歴史を自分たちの手で 生産したかなっていうか、うん、位置付け直したかなと、うん、つまり日本本土との関係を、140年目にして、うん、決別とは言いませんけど、うん、作り直そうとしてる、うん、というようなことをあの晩、うん、まあ夜な考えました。何を意味してるんだろうかなとこう考えていて、うん、今までの知事選挙ならば、はい、その辺野古尾長さんにしても玉城デニーさんにしても、辺野古は反対だということを公約の中に入れ込んで当選してきて、うん、でそれはその選挙結果は辺野古ノーだというふうな民意が現れたんだというふうに、みんなが解説しましたけど、うん、でも知事選挙、普通の選挙ってのは様々な争点が入っていて、
はい、
それでみんなが選んでいくわけですから、うん、まあそれはそうだけども、そんな鮮明なものでもないかもしれないなと思ったんですが、うん、今回の場合は、ストレートに辺野古を、うん、賛成か反対かっていうテーマでみんなが投票した結果ですから、うん、非常に直球、
そうですね、
直球だったという感じがしました。まあ、いずれにしても、高揚感というよりも、その厳しさ、うん、決然とした空気、
うん、
というかなと、私自身は、の印象はそんなとこでした。
まあ、実際歴史的な一日だったと思うんですけども、それをね、また沖縄で、共に体験をなさって、その、古島にいらしたんですね。古島といっても会場がいくつかあったようですけど、はいはいはい、古島の、
あそこの教育会館に。
の方ですね。で、そういった高揚感というのは別のという、感想をね、お持ち ですけども、青山さん自身は高揚感があったような感じがして、話は聞いていたんですが、この県民投票、ちょっとおさらいをします。2月24日に、行われました県民投票です。米軍普天間飛行場の移設に伴う、辺野古の埋め立てのですね、賛否を問う県民投票。ということで、めったに県民投票ってないんですけども、私もね、これ投票率気になってたんですよ。はいはい、で、52.48% ということで、うん、まあ 50% をどうにか超えたという、私は印象です。うん、で、投票総数が、これは新聞報道ですが、605,385人で、うん、賛成が、114,933、はい、反対が434,273、はい、でどちらでもないが、52,682票ということで、うんまあ、無効票もあるんですけども、うん、まず私はそのやっぱり 50% をようやく超えたということも、まあ、少しほっとしたんですね、うん、これだけ盛り上がらない、うん投票前にですね、うん、雰囲気があったんですけども、うん、ちゃんと足を運んだで、もちろんこの県民投票条例の第10条にあるように県民投票において、この票数ですね4分の1、うん多い数がいずれか多い数が投票資格者の総数の4分の1に達したときは、うん知事はその結果を、まあ、尊重しなければならないということで、うんアメリカや政府に伝えるということですね、
はいはい、
でこの4分の1を上回るものが出るのかということも私は難しいんじゃないかと思っていたら蓋を開けてみたら、うんまあ、反対が、まあ、7割を超えると、
うんはい
私は、まずは意思を表示することがね、うん、賛成な人は堂々と賛成をしたらいいし、うん、反対の人は堂々と言ったらいいし、うん、ちょっとどちらでもないっていうのはどうかな、うん、どちらでもないが4分の1超えたらどうしようかなと思ったんですけど、はい、やっぱりこの際、なんだろう、これ分断をするという意味ではなくて、うん、これまで、まあ、選挙が民権委員のすべてではない、まあ、いろいろな、うん、人間関係もあります。
はいはいはい
あるので、問う、で、県民がそれぞれが思いを表明するっていうことが大事だと思っていたので、まあ、ちょっとほっとした、しましたし、まあ、私は反対に票を投じました。
うん、
はい。が、それまではできるだけ、どの意思でもいいですから皆さんしっかり、うん、表明してくださいねというような呼びかけをしてきたところなんですね、うんうんはい、この5割を超えた投票率そしてこの結果というのは、
うん
まあ、もちろんその この結果をどう見るのか、まあ、ほとんど賛成の方やどちらでもない方で、で行かなかった方の残りの 50% 弱というのは反対にではない人の方が多いかもしれない、で反対の人が多く行っただけじゃないかという見方もあるかもしれませんが、まあ、結果は、ね、こういうふうに表れています。これを、まあ、多分今の話の時点ではいろいろな動きがこれからというところで、ね、あって、これからじゃあ知事が政府と、日本政府とどういった話をするのか、アメリカとどういった話をするのか、辺野古は、着々とこうじゃ進んでいっているようですが、それを止めることができるのか、じゃあ普天間の危険性の一日も早い状況はどうするのか、非常にこのさまざまな課題がわっとこう、ね、動いてくるというところだと思うんですけども、どうでしょうかね、青山さん。まあ、沖縄で体感して、今を感じるところがあるでしょうけども、これがまた本土の方々がどういうふうに感じているのかっていうのは、まあ、東京に戻られてから感じるところがあると思うんですが、どのように映るでしょうか。
これはね、沖縄の今度 の、 その投票率、うん、それから賛成反対 の、 その数字、うん、でこれをどう分析するかというのは、
うん、
正直に言って私は沖縄のジャーナリストじゃないので、うん、きちんと分析しきれません、正直に言うと、うん、でただいくつか思うんですけども、うん、やっぱりみんなその沖縄はこういうふうにならなきゃいけない、未来はこういうふうにならなきゃいけないっていう大きな方向と、
うん、
それから明日の暮らしをどうするかという問題と、二つ似て非なるところがあるんですよね。
うん、
で、それを、こう、行ったり来たり迷いながらすると思うんです。で、これ以上基地はいらないというふうに思ってる人が多いと思いますけども、普天間がこのままでとてもいいとは思えないという気持ちと戦ってるんだと思うんですよね。それで特に、まあ、基地の地元の宜野湾の方も含め、の方もことも考えるし、それから中部の、うん、基地周辺の町で日々、軍人軍属の人たちといろんな形で関わってる人たちのことなども考えていくと、うん、非常に、まあ、複雑な話だと思うし、
うん、
投票率が上がらなかったっていうのは、辺野古反対の人が投票しないってことは考えにくいですよね。
うん、
で、辺野古に反対をしたことによって、普天間がずっと帰ってこなくなっちゃうんじゃないかと、うん、いうことで賛成という人と、投票してもしょうがないっていうふうに思う人と、うん、まあ、そこに現れて、いるんだと思うんですよね。うん、だから、そうは言っても、選挙の結果、投票の結果ですから、
うん、
これはものすごく大きな意味、力がある。7割の、投票者の7割、
うん、
から全県民でも4割近く、
はい、
政府の方針に対してノーだと言ったというのは、ものすごく大きなインパクトがあるんだと思うんですよね。で、ただ、一皮むいてみると、うん、そういう非常に複雑な問題がある、
うん、
ということだと思うんですね。で、そうすると、ちょっと話が長くなっちゃっていけないんですけど、二つ考えるんです。
はい、
民主主義っていうのは、うん、多数決で決めることだと。それも間違いないんですけど、
うん、
で、多数決で決めることなんだというふうにだけ言ってしまうと、その少数派の意見っていうのは、なかなか通らないですよね。うん、で特に日本全体から見ると沖縄県の人口は少ないわけですから、うん、どんなに頑張ったって多数派にならないわけですよね、
うん、
で永遠に沖縄県は少数派になってしまう、
うん、
だから今の状況でその沖縄の人たちが、その辺野古を嫌だと言っても、
うん、
日本全体の民主主義だ多数決だっていうと、うん、沖縄は常に、無視されてしまう、
うん、
という問題があるわけですね。つまり民主主義とは多数決なんだということだけを言ってしまうと、そういうふうになるっていうことですよね。うん、で、 どういうふうに少数派の人たちの、少数派の人たちの考え方、なぜそういうふうに言うのか、その理由は何なのかっていうことを真剣に考えて、みんなが考え抜いて、そして日本全体の国の政治の、行方、衆議院選挙にしても参議院選挙にしても一票を投じなければいけない。つまり少数派の人たちの事情、歴史、風土、それを、みんなが真剣に知るということですよね。知った上でそうなのかということが一つあると思うんですね。それから同じようなことが今度は沖縄県の中で言って、今度の場合は明らかに辺野古が反対が多数派になったわけですよね。だけど一番その少数派って言ったらいいかわかりませんけども、このまま普天間はこのままになっちゃうのかというふうに非常に気にしている人たちのことを、その沖縄県全体で真剣に考えなきゃいけない。はい、同じように多数派と少数派が、その、日本全体の中での沖縄の話と、沖縄全体の中での今度はその、普天間を、早く返してほしい。これまた遠のいちゃうんだと思う人たちが、少数派だと思われたとしたら、その人たちのことは真剣に考えなきゃいけない。だから、そうすると、まあ、ちょっと私は、こんなこと言い過ぎちゃいけないかなと思いながらも、玉城デニー知事は、これで辺野古をノーだということで、日本政府とこれから、様々な、交渉をするんでしょうけども、辺野古がノーだということと、同時に普天間はすぐに返せと、いうことを同じくらいに、主張していかなければいけない。政治はやっぱり統合することですから、分裂するままにしておくんだったら政治家いらないわけですから、政治っていうのは、51対49であっても、最終的にそのみんなの意思を統合することを担うのが政治家ですから、で、そう思うと、その多数派と少数派、日本全体の中での多数派と少数派、沖縄県の中での多数派と少数派、こう、立場がこう、一瞬入れ替わるように見えますけども、改めて今度の県民投票の数字を見て、そんなことを考え、初めています。非常に難しい問題だけど、こんな難しい貴重なことを考えられる場所は日本の中で沖縄しかないと今私は思っています。我々にとって沖縄はとっても大切な場所です。
いや、そのね、普天間の危険性除去に関しては、それはもう動かない、動かないというのは、それは早急にすべきだということでは、多分全県民同意してると思うんですよ。
そうですね。
まあ、その中で、じゃあ、辺野古という問題が出てきて、非常に、ダブルバインドな感情をね、はい、特に地元の方は持って、宜野湾の方とか持ってらっしゃったと思います。まあ、しかしながら、今回の結果というのは、その宜野湾、名護市含めた全ての市町村で反対が上回るという結果になりました。はい、もちろん、そのね、今おっしゃったように、これを普天間の件も、一歩も譲らずね、やっていかなければいけないし、まあ、そのことで統合ができていくのかな、沖縄県内のね、
そうでしょうね、そうでしょうね、普天間はすぐに返せと、それから辺野古も作るな、はい、それを同じくらい、同じエネルギーで、日本政府に対して要請していく、ということなんでしょうね、沖縄から見るとね。
政治としての役割はそういうような方向で、まあ、そのことで県民も今まで分断していたような、県民の心も一つになれるんじゃないかな。
そうですよね、そうですね。やっぱり、まあ、私などは沖縄県の生まれでも育ちでもないのであれなんですけども、さまざまな沖縄の歴史を、特に戦後の歴史を学ぶとですね、需要と拒絶の狭間でっていう言葉が、ありますけども、そういうその中でみんなが迷いながら、さっきの時代、明日の飯はどう食うのかっていうことと、将来の沖縄はどうすべきなんだっていうのが食い違う。あるいはその、まあなんか葛藤するわけですよね。需要と拒絶の狭間で。で、そういう歴史を経てきたのを、まあ、尾長さんの、その、知事選のくらいから、いよいよ沖縄の人たちが決断した。で、この、県民投票で一つの区切りをつけた。 需要と拒絶の狭間ではない。
うん、
拒絶だと思う。
うん、
あの拒絶だっていうのは米軍基地そのものを全部撤廃しろという意味ではなくて、
うん、
やっぱりいつまでも自分たちの地域の未来を人に決められる歴史はもう終わりにしたいと、
うん、
いうふうに私自身は受け止めています。
うん、まあ、とはいえ、安全保障は国の専権事項だというふうなお話もありますし、じゃあ地方と国の関係はどうあるべきかという自治の話も出てくるんですが、これは3月後半、ちょっと1回ですね、この前半切って後半でお話をしたいと思います。多分長くなるから。
あ、そうですね、長くなります。超大事な問題ですけど、
超大事な問題です、
一番大事な問題ですけど、
ね、ちょっと地域の風土の話もね、はい、後半を触れていきたいと思います、はい、ということで、そろそろお時間となってまいりました、3月のゲストはインディペンデントライターの青山明久さんでした。ではまた後半もよろしくお願いします。ありがとうございます。